お祈りします。恵み深い天の父なる神様、秋の気持ちの良い天気の中で私たちにたくさんの秋の恵み、また喜びをお与えくださってありがとうございます。神様、私たちは何者だからといってこの天地万物を作られた偉大な神様の子供と呼んでいただき、独り子をお与えになるほどに愛していただいているのでしょうか。神様、今日も私たち神様の偉大さと、またその愛の深さを覚えながらこのチャペルへと集いました。あなたによって呼び集められた私たち、今礼拝者として私たちの心を取り扱ってください。あなたの御前に心開かれて主の御言葉をまっすぐに受け止めることができるようにお願いします。今日この場に来たくても来れない方々もおられます。入院中の箱崎兄弟には主の助けがありますように。30日にはレントゲンで見ながらその患部に直接ブロック注射をする、そんな治療を受けられますが、この治療が用いられますように、橋口姉妹の自宅療養もお守りくださいますように、その他療養中の方々お一人お一人、また今悩み苦しみの中にいる方があるならば、神様が共にいてくださって、これが道だ、これに歩めと背中を押し、また必要な慰めも励ましも豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。今インターネットを通し共に礼拝している方々にも神様の等しい祝福がありますようにお願いいたします。神様、あなたの御言葉は時に難しくもあり、しかしあなたは御言葉を通して私たちに豊かにお語りくださるお方なのでありがとうございます。今日もあなたの御言葉がよくわかりますように助けてください。そして私たちがあなたの御言葉に足元を照らされて、一歩でも半歩でもここから主と共に踏み出すことができるように導いてください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。これからの一切をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近はだいぶ秋らしくなってきたように思いますけれども、皆さんはどんな秋を楽しんでおられるでしょうか。実りの秋、食欲の秋にふさわしく美味しいものを食べておられるという方もおられるでしょうか。またスポーツの秋、あちこち走り回ってるわけじゃないですね、運動に、汗を流しておられる方もおられるでしょうか。また芸術の秋にふさわしく、エリムのギャラリーで行われているちょっと寄ってんに足を運んでくださり、素晴らしい芸術作品を楽しんでくださっているという方もおられるでしょうか。子どもたちが通う学校でもこの時期はいろんな行事がありますね。うちの次女が通う中学校では先日は合唱祭が行われました。最近の学校行事はなかなか規制が厳しくてですね、その合唱祭に合唱を聞きに来てもいいのは各家庭一人までという規制があるんですね。私と妻とは殴り合いの喧嘩はしませんけれども、我が家はですね、母親である妻が代表でその合唱を聞きに行って、私は後から妻が撮影した動画でと思ったけれども、これまた規制の一つで個人情報もあり、録画や録音は禁止とのことで、私は妻のですね、いやとっても感動したよ、感動してうるうるしたよっていう感想をもとに頭の中で想像することしかできなかったのでした。まあ、やがて DVD が販売されるそうなので、ちょっと高いんですけれども購入して聞きたいなと思っているところです。また昨日はですね、次女が中学校卒業後に進みたいなって思ってる学校の学校祭、お祭りがあって、私は結構前からですね、次女が進みたいと思っている学校だからどんな学校かあらかじめ見てみたいし、次女のそういう行事になかなか一緒に参加できないし、その学校祭は一緒に行こうと決めていたんです。しかし先週中はなかなか忙しくって、週末に終わらない仕事がたまってしまって、しかも金曜日の午後から土曜日にかけてはちょっと連絡のやり取りがたくさんあって、 私の携帯ピコピコピコピコ鳴り続けるし、急に昨日はオンラインの会議も入ったりして、そうなんです、私は昨日の朝直前になって次女にごめんねって謝って、その学校祭に一緒に行くことができなかったのでした。私はですね、その時なんだかすっごく落ち込んだんです。その学校を見に行けなかったことも残念でしたけれども、次女と一緒に行けなかったということが残念で、約束を守ることができなかった。次女がちょっと寂しそうにいいよっていう姿が申し訳なくて、その後家に残って仕事しながらも、ああ悪かったな、やっぱり行きたかったなと、なんだか昨日はすごく落ち込んでいたのでした。親として子供に対して守れない約束はしたくないなって改めてつくづく思いましたし、また約束したことはちゃんと実行したいと思いますけれども、人間の親はというか私は時々その子供との約束を破ってしまうことがあるんですよね。そんな時私はつくづく思うんです。人間の親、いや私はそうだけれども、私たちの天のお父さんはすごいなって思うんですよ。だって天のお父さんは何人一体子供がいるんでしょうね。しかしその天のお父さんは本当にご真実なお方で、一人一人に向けられているその約束を、ああごめん急にこれ入ったとか、ちょっと忙しくてとか、ちょっと疲れてとか、そんなこと言って約束をなかったことにしたりなんて絶対にないんですよね。必ずその約束を成し遂げてくださるお方なんです。続けて見ているこの黙示録の7つの教会に宛てられている手紙にも、それぞれの手紙の最後に勝利を得る者、最後まで神様に忠実だった者に対する、それはそれは素晴らしい約束がこれまでも見てきたように書かれていますけれども、天のお父さんである神様はその約束を必ず守るんですよ。その与える約束を必ず私たちにお与えくださるお方なんですよ。まあ、黙示録だけにちょっと意味が分かりづらいところもありますけれども、だからこそ、あ、こういうことだったんだって、やがて天の御国でその約束に預かることができる、ああこれって本当に楽しみだなと私は最近改めて感じているところなんですね。そしてまたさらに私は今度は子供の立場で、あ、天のお父さんに対して最後まで忠実でありたいなと思わされているんです。これまで手紙で見てきましたね。いつも私たちも初めの思いに立ち返って、やっぱりやめたとか途中で言わないで、最後まで神様を愛し神様に従っていきたいなと思いますし、さまざまなことに惑わされて、あっちにフラフラこっちにフラフラ、この地上の旅路してしまいやすいものですけれども、でもなんとか最後まで神様についていきたい、主から聞いて握りしめているこの福音、良い知らせを私たちは最後までしっかりと保ち続け、願わくはぶれないで惑わされないで、この歩みを最後まで全うしていきたい、そんなふうに思わされているんです。皆さん、私たちの教会はそのような教会でありたいなと思いますね。この黙示録の7つの教会がそうであったように、今日のこの日本、このいわきにある私たちの教会にもさまざまな戦いがやはりあるでしょう。これまで見てきたように、時には外側からの激しい攻撃に遭うこともあるかもしれない。また時には内側からの巧妙な惑わしもあるでしょうか。しかし私たちは今日も大切にすべきことを大切にして、決して教会の土台を揺るがされてしまうことなく、今日のタイトルにもあるように、持っているものを保ち続けてまいりたいと思うんです。主によって最初に与えられたその確信を終わりまでしっかり保ち、みんなで祈り合い、みんなで愛し合い、みんなで支え合いながら、この歩みを最後まで全うし、そして神様の素晴らしい約束にみんなで預かるものと されてまいりたいと思うんですね。さて今日はヨハネの黙示録の2章18節から29節まで、7つの教会に宛てられた手紙のうち今日は4つ目の手紙をご一緒に見てまいりたいと思います。はじめにアウトラインを確認しましょうか。まずはこの手紙部分の前半から丸一番、神様はどのようなお方なのかを改めて確認してまいりたいと思います。私たちの神様は一つ一つの教会を、私たち一人一人をその始めから終わりまで見つめて誰よりもよく知ってくださっているお方です。そしてどのような時にも悔い改めの機会を与えてくださって、私たちが常に間違った方向から悔い改め方向転換し神様の方へと立ち返ることを望んでおられるお方です。忍耐強く私たちに何度も何度も呼びかけてくださいます。ならばそんな神様の御前を、2つ目、私たちはどのように歩むことができるでしょうか。私たちはイエス様の言われる通りに持っているものを最後まで保ちたいと思います。最初の確信に終わりまでしっかりと保ち、キリストに預かるものとされてまいりましょう。礼拝を大切にして御言葉に立ち続ける、そんな地上の旅路を最後まで全うしてまいりたいと思いますね。じゃあ今日の箇所に入って、はじめの18節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、またティアティラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子がこう言われる。現在のトルコにある7つの教会に宛てられた手紙、その4つ目の手紙はティアティラという町にある教会に宛てて書かれています。このティアティラの町は、もし必要ならば後で地図をお見せしますけれども、前回見たペルガモンから南東に約65キロに位置する町、その地域の中心地であったペルガモンとか、今度次に出てくるサルディスとか、そしてまた最初に見たエペソの町をつなぐ交通の要所でした。交通があちこちから便利なので、このサルディスの町は商工業が発達した町で、ティアティラは毛織物や麻布など織物類の加工とか染め物などで盛んに栄えた町でした。皆さん、このティアティラと聞いてふと思い浮かぶことあるでしょうか。パウロがですね、第2回目の伝道旅行において初めてヨーロッパに渡っていった時に、ピリピの町を訪れた時、最初に信仰を持ったのはリディアという女性でした。使徒の働き16章14節にあるように、リディアはティアティラ市の紫布の商人でしたね。ですからそんな商工業が発達し、紫布も有名なティアティラの町にはたくさんのギルドと呼ばれる同業組合が誕生しました。同業者たちが一致団結して、私たちは織物同業組合、結束力を強めて、その町はどんどん発展していったんですね。ティアテラにはこれまでの町にあったような強烈な皇帝崇拝などはありませんでしたけれども、このギルド同業組合が町の経済活動の中心で、その組合の中で享楽にふけったり、偶像礼拝もそのギルドの中であったり、しまいには性的な乱れ不貧困もあったんです。しかしそうした場に自分も参加しなければ仲間外れにされてしまう、その同業組合にとどまることができなくなってしまう、同業組合から弾かれたらもうその町で生きていけなくなってしまう、 このティアティラに住むキリスト者は強い圧迫を受けてしまっていたんです。皆さん、こんな背景を聞くとなんだか現代にも通じるような、そういう状況の中で、そこで教会の中に入り込んできたのが後から見ます偽預言者の存在なんです。このティアティラの教会はその彼女をなすがままにさせて、大丈夫、偶像礼拝しても神様は許してくれるから、大丈夫、みだらな行いにふけっても心で信じてれば、そのようなことをしても大丈夫、そんな偽りの教えが教会の内側に広がっていってしまっていたんです。皆さん覚えてますか？前回のペルガモンの教会にはイエス様はあなた方には少しばかり責めるべきことがあると言い、やっぱりその教会の中に少し入っていた偶像礼拝や不品行を教えるバラムの教え、ニコライ派の教えに少しばかり妥協してしまっている、その点を前回の手紙イエス様は指摘されましたね。今日のティアティラの教会はどうでしょう？もうその偽預言者をなすがままにさせてるってイエス様から言われるんです。なすがままにさせていて、教会全体がその教えに染まってしまっていたんです。少しの妥協じゃない、すでに教会が侵食され腐敗してしまっている、そんな教会だったんです。ですからイエス様は使徒ヨハネを通して、ああこのサルディスの教会にこの手紙を書き送らなければと。だってイエス様の大切な大切な教会です。イエス様が愛してやまない教会です。このままでは教会が教会でなくなってしまう、愛を持って手紙を書き送られた、そんなイエス様の自己紹介はこの18節の後半にあるように、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子でした。イエス様は燃える炎のような目を持っておられて、つまりどんな隠れたこともご覧になられ、明るみに出し、それを裁かれるご真実なお方であるんだと。またその足は光り輝く真鍮のようで、全ての悪を踏み砕き、敵するものを踏み砕く権力と力を持って裁かれるお方であると。そしてさらにイエス様はここでご自身を神の子と言われました。これはヨハネの黙示録の中ではここだけでしか使われてない言葉なんです。ここでしか神の子ってイエス様は言ってないんです。イエス様はこの緊急事態に自ら神の子と名乗られて、ご自身の私は神の子としての権威、力、栄光の姿を示しておられるんです。だってティアティラの教会には神の子としての姿がとっても必要だったのではないでしょうか。偽預言者の教えに惑わされて、この世の中と妥協して、そして本当に恐れ敬うべき聖なる方を見失いかけてしまっていたティアティラの人々に、神の御子イエス・キリストはこの手紙を書き送られたのでした。さあイエス様は他の手紙と同じように、まずは私は知っているよと、一つ一つの教会をよくご存知のお方として、ティアティラの教会には称賛の言葉をまずは送られています。じゃあイエス様からの称賛の言葉19節をご一緒に読んでみましょう。はい、私はあなたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている。また初めの行いに勝る近頃の行いも知っている。皆さんいかがでしょうか？この表現を読んで思い出す方いるんじゃないですか？一つ目の手紙であるエペソの教会の状況とはとっても対照的ですね。覚えてますか？2章の前半、エペソの教会はあなた方は初めの愛から離れてしまった、だから初めの愛に立ち返りなさいって責められていましたね。しかしこのティアティラの教会はイエス様から、私はあなたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知ってるよって称賛されたんです。 彼らは最も大切なこと、愛することを第一とし続けていました。愛による信仰の働きがありました。それが人々に分かち合う奉仕へとつながり、そして忍耐をもってその奉仕を使い続けたのではないでしょうか。そしてそれは初めの行いに勝るものとなり、教会は素晴らしい成長を遂げている、そんな教会となっていたのではないでしょうか。皆さん、イエス様は一つ一つの教会のことをよくご存知のお方なんです。そしてよくご存知で、その教会の素晴らしい点には称賛の言葉を送ってくださるお方なんです。このティアティラの町は7つの町のうちで最も小さい町で最も目立たないところでした。しかしイエス様はそんな小さな田舎町の教会にも確かに目を留めておられて、その教会のこともよくご存知で、7つの手紙の中で最も長い手紙をその教会に送っておられるんです。しかも今その時だけ知ってるんじゃなくて、その教会の歩みを初めからその一日一日を確かに覚えておられて、今あなたたち初めの行いに勝るものになってるよ、確かに初めから終わりまで覚えておられるお方なのではないでしょうか。そうなんです。私たちの神様は一つ一つの教会を、私たち一人一人をその初めから終わりまでよくご存知のお方で、私たちを今日も愛おしく見つめてくださっているお方なんですね。皆さん、主が私たち福島第一聖書バプテスト教会に手紙を送ってくださるとしたら、どんな手紙が送られてくるんでしょうね。その愛や信仰、その奉仕と忍耐、地域に根ざしているとか、そして初めの行いに勝る近頃の行いも知っているよとか、そんなふうに言っていただけたら本当に幸いだなと思いますね。さあ、しかしそんなティアティラの教会にも責めるべきことがあったんです。どんなに愛があっても、どんなに地域に根ざしていても、どんなにその行いが素晴らしくても、大切なことを見失っているよ。こうして真実な歩みをご存知で認めてくださっているからこそ、続く厳しい言葉をもまた真摯に受け取ることができたんでしょうね。ティアティラの教会にあった問題、それはこれまたエペソの教会とは対照的な問題でした。エペソの教会は教会の内側に偽教師が入ってきても、それに我慢することができず追い出したとイエス様から称賛されていましたけれども、ティアテラの教会はなんと偽預言者を何ら試すことなく受け入れちゃって、なすがままにしてしまっていたんです。悪い意味での寛容のゆえに、そして町の悪い影響を受けながら、じゃあ続く20節を読んでみましょう。続く20節をご一緒に読んでみましょう、はい。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたはあの女イゼベルをなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせている。ティアティラの教会の大きな問題、それはこのなすがままにさせているということでした。これまで見てきた教会は、たとえ偽教師が入ってきても追い出し、またペルガモンの教会は少しばかりの妥協があったけれども、全体としては信仰を捨てないでそれに抗っていました。しかしこのティアティラにおいてはなすがままにさせている、つまりその偽預言者の教えを試すこともなく、悪魔に立ち向かうこともなく、そのまま受け入れるままにさせてしまっていたんです。ここに出てくるあの女イゼベルですけれども、これは実際その教会の中にいた彼女の名前じゃなくて、旧約聖書の人物イゼベルを指していますね。列王記第1、16章から登場するそのイゼベルは、 シドン人の王の娘で、その当時のイスラエルの王アハブ王様のお妃さんになった。すると、そのイゼベルはですね、そのシドンの神であるバール礼拝、偶像礼拝をイスラエルに持ち込んできて、イスラエルの人々を神様から引き離し、堕落させてしまったんです。このティアテラ教会の内に入り込んだこの女は預言者だと自称しており、多くの人々はその働きは素晴らしいと思っていたことでしょう。私たちの望むことを語ってくれると指導者としてもてはやされていたことでしょう。かつてのイゼベルによってイスラエルの国が豊かになったように、この女によって教会は同業組合の言いなりになって、偶像に捧げた肉食べていいよ、みだらな行い許されるから大丈夫、その言いなりになって教会はもしかしたら同業組合にとどまり続け豊かになったかもしれない。しかし燃える炎のような目を持つイエス様は見抜いておられたんです。彼女は預言者だと自称しているが、決してそうではなく、大切な主のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ偶像礼拝に陥らせている、かつてのイゼベルがそうだったように人々を神様から巧妙に引き離し、このままでは教会が教会でなくなってしまう。神様は一つ一つの教会をよく知り、一人一人をよく知っておられるお方です。そしてその目を持って、その足を持って悪を裁かれるご真実なお方です。しかし神様はどのような時にもまずは悔い改めの機会を与えて、常にご自身へと立ち返ることを望んでおられるお方です。次の21節出していただくならば、主はこの偽預言者イゼベルにも悔い改める機会を与えられました。しかしこの女はみだらな行いを悔い改めようとしませんでした。悔い改めは機会を与えられている間にしないと手遅れになってしまいます。ご真実な主は言われました。次の22節出していただくと、見よ、私はこの女を病の床に投げ込むと。そしてまた、この女と会員を行う者たちにも悔い改める機会をまずは何度も与えて、しかしもしこの女の行いを離れて悔い改めないなら、大きな患難の中に投げ込むと言われたんですね。こうしていつまでも偽りの行いに立ち続けるか、それとも後で見る26節にあるように最後まで主の技を守り続けるものとなるか、その歩みのもたらす約束はまるで正反対の大きな大きな違いとなっていくんです。それでは23節をご一緒に読んでみましょうか。23節をご一緒に読んでみましょう。はい。またこの女の子供たちを死病で殺す、こうしてすべての教会は私が人の思いと心を探るものであることを知る。私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いる。こうして神の子イエス・キリストのご真実な姿、悪に対する決して妥協しない裁きを教えられて、しかし主はどのような時にも悔い改めの機会を与えてくださるお方であることを知ることができるのではないでしょうか。この23節、こうして全ての教会はです。今日に生きる全ての教会、私たちもイエス様が人の思いと心を探る方であること、これは直訳すると人の腎臓と心を探るという言葉で、この当時腎臓は感情を司る器官だと考えられていました。つまり主は心の奥底までことごとく探られるお方であるということです。いかがでしょうか。私たちの主は私たち一人一人をよくご存知で、その心の奥底まで探られて悔い改めの機会を何度でも与えて一人一人に報いるお方なのでは ないでしょうか。さあ、まずはここまで長く見てしまいましたけれども、私たちの神様はどのようなお方でしょうか。何度も言っていますが、私たちの神様は一つ一つの教会を、私たち一人一人をその始めから終わりまで見つめ、よく知ってくださっているお方です。そしてどのような時にも悔い改めの機会を与え、私たちが常に自分の立ち位置を確認し、間違った方向に向いていると気づいたならば悔い改め、方向転換し、神様の身元に立ち返ることを望んでおられるお方なのではないでしょうか。いかがでしょうか。神様は私たちのことをよくご存知で、何度でも立ち返りなさいとご自身のもとへと招き、そして私たちの愛と信仰、奉仕と忍耐を欠けだらけで、ひびだらけだけれども引き出してくださって、そしてご自身の栄光を表してくださるお方ではないでしょうか。教会員賜物店ちょっと寄ってんは、皆さんも足をお運びくださったでしょうか。まあ、やっと第一弾を行うことができて、チャレンジしてみて本当に良かったなって思っています。私は何もちょっと寄ってんに展示できるものは何もないんですけれども、でも私たちの神の家族の中に、ああこんなにも素敵な賜物を神様からお預かりしている方々がおられて、そしてそれぞれが違う賜物だけれども、その全ての賜物を神様が用いてくださって、神様の素晴らしさを伝えてくださる、ああ神様は本当に一つ一つの教会をよくご存知で、そしてお一人お一人を誰よりもよく知っておられて、その始めから終わりまでを導いて、そして神様の御手の中で用いてくださるんだと感じさせられて、感動させられているんですね。前回のキリエパステルガ展も本当に素敵でした。私は最終的に寄せられた141枚ものアンケートを全部読ませていただきながら、ああ確かに神様が姉妹に預けてくださっている賜物を神様が用いてくださって、そして神様の素晴らしさが表されていくんだと心から感謝しました。そして今日から第2弾として今度は写真展が行われます。昨日展示作業が行われましたけれども、皆さん期待してください。本当に素晴らしい写真展です。神様はまた第1弾と第2弾とで違う賜物をそれぞれに与えてくださって、そして神様が用いてくださってご自身の栄光を表してくださるのだと、私はフライングして昨日見に行って本当に感動させられました。また今回はその町の山から自ら木を切ってきて、そしてその木でその町の木工家の方にその写真のフレームを作ってもらって、そしてそのフレームの中にその町の景色の写真を入れて展示するという、その一本の木の始めから今まで、そしてこれからも思わされるようなユニークな神様の見ての技を覚えさせられているように思ったんですね。さあ皆さん、私たちの神様は一つ一つの教会を、そして私たち一人一人をその始めから終わりまで見つめて、よく知ってくださっているお方です。そして何度でも私たちを呼び、何度でも私たちを召し出し、私たちを見ての中で欠けだらけでもひびだらけでも用いてくださるお方です。そしてまた私たちが時に道をそれ、的を外し、神様に背を向けてしまうようなことがあっても、どのような時にも悔い改めの機会を与え、私たちが常に主に方向転換し、神様の身元に立ち返ることを望んでおられるお方なのではないでしょうか。ならばそんな神様の御前を私たちはどのように歩むことができるでしょうか。24節をご一緒に読んでみましょう。はい。しかしティアティラにいる残りの者たち、この教えを受け入れず、いわゆるサタンの深みを知らないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせ ない。そうなんです。こんな教会、このような教会にあっても、主はご自分に忠実なものを残しておられるんです。教会の中には時に巧妙に入り込んでくる偽預言者によって惑わすサタンの深みがあるでしょう。私たちにはそれを受け入れないという決断が必要ですね。この知らないということが大切ですよ。いつしか巧妙に入ってきた偽預言者の惑わし、何か耳新しい教え、何か魅力的に感じるそんな主張、そんな惑わしを知るために試す必要はないんです。むしろただ純粋に初めの福音の中にとどまっているのが大切なんです。私たちに求められていることはただこれだけです。25節をご一緒に読みましょう、はい、ただあなた方が持っているものを私が行くまでしっかり保ちなさい。そうなんです。キリスト者にとって必要なことはただ持っているものをキリストが再び来られる日までしっかりと保つことです。さまざまなことに惑わされてフラフラしてしまわないように、私たちに任された福音の真理をしっかりと握りしめて保つことが大切なのではないでしょうか。パウロが弟子のテモテに勧めたことはこうでした。引用箇所の丸一番にテモテへの手紙第2の1章13節14節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。第2テモテの1章13節14節ご一緒に読んでみましょう、はい、あなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。さあ、私たちも健全な言葉を手本にして、そして自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿られるご聖霊なる神様にこの心の王座明け渡して守り続けてまいりたいと思いますね。これが主が再び来られる日まで私たちが大切にすべき姿勢ではないでしょうか。さらにイエス様はその日勝利を得る者にお与えくださる約束も教えてくださってます。今日の箇所に戻って26節ご一緒に読んでみましょう、はい、勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与える。勝利を得る者とはどのようなものですか。それは最後まで私の技を守るものだと言われています。この技という言葉は最初の方22節に出てきた偽預言者の行いのと同じ言葉です。この偽預言者の行い、その惑わしに心を奪われ続けるか、それとも最後まで主の技を守るのか、最後までキリストにつきイエス様だけを主として歩むのか、皆さんそれは今日に生きる私たちにも委ねられている大切な応答、決断ではないでしょうか。私たちはついつい走っている今に注目してしまいますけど、最後まで走ったのか、最後まで完走したのかが大事ですね。私たちこの地上の旅路、イエス様から目を離さないで歩み続けてまいりましょう。引用箇所の丸2番にヘブル人への手紙の3章13節14節も挙げていますから、ここもご一緒に読んでみましょうか。終わりまで最初の確信を保っていることの大切さ、ここでもご一緒に確認してみましょう。13、14読んでみましょう、はい、今日と言われている間日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、 です。さあ、私たちの教会がたとえその愛と信仰、奉仕と忍耐を称賛され、いくら地域の人に根ざしているとか、そんな優れた面があったとしても、いくらその行いを称賛されようとも、もし内側が偽りの教えに惑わされ、イエス様だけを見ることを忘れてしまうならば、どうなってしまうでしょうか。自分を見て、人を見て、神様に背を向けて、一致が崩れてバラバラになってしまうでしょう。今読んだこのヘブルの13節にあるように、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされないで固くなにならないように歩んでまいりたいと思います。そしてさらに14節にあったように、私たちは最初の確信を終わりまでしっかりと保ち、そうやってキリストに預かるものとして勝利を得るものとされてまいりましょう。私たちはこれからもまずは礼拝を第一として、御言葉に立ち続けることを何よりも大切にしてまいりたいと思いますね。おとといは結婚式の式をさせていただいてきました。まあ、ある人にとっては予想通りと言われるかもしれませんけれども、私は不覚にもその結婚式の式をしながら涙を流してしまったんですね。だって小さい時から知ってる教会の子の結婚式の式をさせていただく、しかももう至近距離目の前にその子がいる、もう牧師にとってこれは本当に大きな喜び、大きな幸せだなって思いました。もはやお父さんの気持ちでですね、もう感動して涙をして、そして式の最後に退場の準備を待つ間に、2人がこそこそと私に目の前で言ったんですよ。マーニーにお願いしてよかったって。こんなこと言われたもんですから、また最後に退場の前に涙をバーッと流してしまったのでした。その結婚式でも私は改めて2人と確認したんです。結婚は決してゴールではなくスタートなのだと。今日のこの日を決して忘れることなく、最初の思い、最初の制約、最初の確信を最後までしっかり保つこと、それは夫婦にとってとっても大切なことではないでしょうか。そうなんです、私たちはキリストの花嫁としてイエス様が再び来られる日を待ち望んでいます。さあ、私たちもいよいよ最初の確信を終わりまでしっかりと保ち、キリストに預かるものとされてまいりましょう。そうするならば、主は私たちに、今日の箇所の26節に戻っていただくと、そこにあったように、諸国の民を支配する権威をお与えくださいます。この26節、そして次の27節はちょっと分かりづらい言葉ですけれども、後で時間ある方は詩編の2編からの引用された言葉です。その詩編の2編はメシア詩編と呼ばれるキリストに対する予言とされていますけれども、それが勝利を得る者にも適用されているんです。さらに次の28節にもあるように、約束のメシア、イエス・キリストが父から支配する権威を受けて、そして私たちも最後まで主の技を保つならば、キリストに預かるものとされて、そのキリストに与えられている権威が私たちにも任されるという素晴らしい約束なんです。そしてこの28節の最後、勝利を得る者には明けの明星が与えられます。聖書ではイエス・キリストご自身が明けの明星と呼ばれています。私たちはキリストに預かり、キリストと一つにされて、暗闇に輝く光として輝くことができるのではないでしょうか。さあ、今日は黙示録の7つの手紙の4つ目、ティアティラの教会に宛てられた手紙をご一緒に見ることができました。今一度アウトラインを出していただくならば、私たちの神様はどのようなお方ですか。私たちの神様は一つ一つの教会を、今日に生きる私たちの教会をも、そしてまた私たち一人一人を、その初めから終わりまで見つめ、よく知ってくださっているお方です。神様、私たち一人一人をその御手の中で用いてくださいます。 そして時に背を向ける私たちに、どのような時にも悔い改めの機会を与え、私たちが常に自分の立ち位置確認し、方向転換をして立ち返ることを望んでおられるお方です。ならば、そんな神様の御前を私たちはイエス様の言われる通りに、持っているものを最後まで保ちたいと思います。最初の確信を終わりまでしっかりと保ち、キリストに預かるものとされてまいりましょう。私たちはこれからもまずは礼拝を第一として、御言葉に立ち続けることを大切にしてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は七つの手紙の4つ目、ティアテラの教会に宛てられた手紙をご一緒に見ることができました。ティアテラの教会は素晴らしい教会でした。その愛と信仰、奉仕と忍耐、それは初めの行いに勝る近頃の行いであると、成長を遂げる、そんな教会だったのではないでしょうか。しかし内側に大きな問題を抱えていました。教会が教会でなくなってしまう。イエス様は真実なお方としてこの手紙を書き送られました。このティアテラのキリスト者が置かれていた状況は、もしかしたら今日の私たちにも通じる、そんな状況かもしれません。仲間外れにされてはたまらないと、この社会にうまく妥協して付き合っていかなかったら生きていけないからと、今を生きることに一生懸命になってしまって、主の御前を最後まで忠実に完走することに思いが向かなくなってしまうことがあるでしょうか。神様は私たち一人一人をよく知ってくださっているお方です。何度でも背を向ける私たちに悔い改めの機会を与え、主に立ち返るのを待ってくださっているお方です。また私たち一人一人をよくご存知で、欠けだらけでひびだらけだけれども、私たちのその賜物を神様が用いてくださり、その愛と信仰、奉仕と忍耐をもって主の栄光を表してくださるでしょうか。そんな神様の御前を私たちはどのように歩むことができるでしょう。願わくは神様にこんなにも愛されているものとして、こんなにも愛おしく見つめられているものとして、与えられているものを最後まで保って歩んでいきたい。最初の確信を終わりまでしっかりと保っていきたい。みんなで祈り合い、支え合い、励まし合いながら、みんなで神様だけを見つめて、キリストに預かる勝利を得るものと、その歩みを全うしていきたい。たとえ教会が どんなに活発に見えても、どんなに地域に開かれているように見えても、大切なのは、まず第一とすべきは私たちの信仰です。私たちはこれからも神様だけを主と告白し、心の王座に神様だけを迎え、礼拝を大切にし、御言葉に立ち続け、主と共に歩み続けてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは今日も私たちに、今から2000年前に書かれた手紙ですけれども、まるで今私たちに必要な手紙として、あなたが語りかけてくださることをありがとうございます。神様、あなたの温かで愛にあふれた眼差しの中を、しかしあなたのご真実な清い主の御名をいつも崇めながら、私たちはただ神様に向かってまっすぐに歩んでいくことができますように、どうぞ私たちをいつも見つめてくださっているあなたの眼差しの中を、私たちが大切にすべきことを大切にして、またこの2024年度の後半の歩みをみんなで最後まで走り抜けていくことができるように、この教会の主であるあなたご自身がいつも導いてください。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人を一番よくご存知の神様がこれからも共にいて豊かにお持ちください。そしてあなたと共に歩む幸いをいつも覚える、そんな信仰者として導いてください。私たち一人一人を神様がご自由にお持ちください。私たちの心の王座にいつも神様がお座りください。このお祈りをお一人お一人のお祈りと合わせて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。